日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。
皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今週は堀田正人編集部長です。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタスの堀田正人です。よろしくお願いします。
さあ堀田さん、2015年もそろそろ終わりというこの局面で、ついにアメリカが利上げを決定しましたね。
そうですね、 FRB は16日の FOMC でフェデラルファンド金利の誘導目標を0から 0.25% だったのをですね、 0.25 から 0.5% に引き上げました。利上げするのはですね、実に9年半ぶりで、はい、2008年末から続けていたですねゼロ金利政策が終わるという歴史的な、ね、会合になりました。
そうでしたよね。そして翌17日の日経平均株価は大きく反発しましたけれども、まだ不安定ですよね。まあ、これから大規模緩和の手締まいが進んでいくと世界経済どのような影響を受けるか、それが気になりますよね。
おっしゃる通りですね、まあ、年末もそうですし、まあ、来年も大きなテーマになると思います。
はい、そんな経済の転換期こそ正確な情報と分析が必要になりますよね。ですからぜひ冬のベリソネで日経ベリタスの定期購読をご検討ください。この冬のベリソネは日経ベリタスを定期購読してくださる皆さんに、ご契約の期間によっていろいろな特典をプレゼントしますというキャンペーンです。特設サイトからのみお申し込みいただけます。まず半年ご契約の場合は、ナンバーワンアナリストがいつも使っている投資指標の本当の見方をプレゼントいたします。そして1年ご契約の場合は、この投資指標の本当の見方に加えて、老後貧乏にならないためのお金の法則もお付けいたします。日経ベリタスは長い期間ご契約いただくほど一部あたりの割引率がアップします。ぜひこの機会に日経ベリタスをご購読ください。なおこの特典はキャンペーンの特設サイトからのみお申し込みいただけます。冬のベリソネで検索してください。100名様限定ですのでお急ぎください。あなたのお申し込みお待ちしています。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を堀田さんにご紹介いただきます。今週は日銀次の一手はいつ、補完措置本格緩和に備えかという見出しですね。さあ堀田さん、今回はどんな記事になってるんでしょうか。
はい、冒頭にもお話ししたようにですね、先週最大の注目イベントはアメリカのですね、はい、FRB の FOMC、まあ、これ16日に開かれました。予想通り、あと利上げを決定しましてですね、はい、7年間続いてきたゼロ金利政策、まあ、これを解除したということでした。はい、むしろですね、サプライズだったのはその後に開かれました18日の日銀の金融政策の決定会合、
はい、
これは事前予想ではですね、まあ、今回は何もアクションを起こさないだろうということだったんですけれども、量的質的金融緩和を補完する措置というものをですね、はい、発表しまして、マーケット随分驚いたと思います。
ありましたよね、あの日は日中の値幅も900円近くあったかと思いますけど、18日のその午後1時少し前ですよね、日銀が上場投資信託 ETF の買い入れを3000億円増やすと伝わると、 株式相場急上昇する場面がありましたね。
はい、日銀の金融政策決定会合はですね、はい、通常お昼の12時過ぎぐらいにですね、内容がですね発表になるんですけれども、はい、この日はですね、はい、その時間になってもなかなか発表が出てこないと。これ実はですね、去年の10月末呼吸があると思いますけど、黒田バズーカの時ですね、
ハロウィン緩和ですか。
そうですそうです、はい、まあ、この時もですね、うん、まあ何もないだろうとマーケットの人もね、我々新聞記者も思ってたんですけど、1時を過ぎてもですね発表にならないと、これなんだなんだなんだと思ってたら、追加緩和があったんですね。したがって今回もですね、あれっておかしいぞと、追加緩和あるんじゃないかみたいなですね、まあ期待と不安が膨らんで、それでこの日の場合はですね、午後12時50分に保管措置が発表になったんですね。まあそれを見てもう日経平均株価が急騰して、その5分後には一時500円高まで上昇した、ということでした、はい。う
ん、為替も一時1ドル123円台まで ね円安に売れたんですが、でも買いは長続きせず、結局日経平均株価終わり値では366円安になってしまってましたね。
はい、まあ、その日銀が発表した内容をですね精査してみると、はい、これは本格的な追加緩和ではないということが分かったからなんですね。新しい ETF の枠3000億円なんですけども、年間ですね、まあ、これは日銀が今保有している株式を売却する金額と相殺されるものであるということが分かったということです。
はい、
これもう少し説明しますと、はい、日銀はですね2000年代の前半にですね、金融システム対策として銀行が保有するですね株式、持ち合い株ですね、
はい、
これをまあ大量に買い取ったという経緯があって、まあ、兆円規模で持ってるんですね、
はい、
この株式がですね、来年4月から年3000億円のペースでですね、日銀が市場で売却していくと、はい、まあ、いうことになってまして、まあ、これとの相殺、まあ、だから日銀が持つ株式のですね、
はい、
規模としては、変わらないと、いうことが分かってですね、急速に期待がしぼんでいったということでした。
は
い、
株式相場への影響はプラスマイナスするとゼロというわけなんですね。まあ、市場関係者からはバズーカが来たと驚いたら猫だましだったというね厳しい声も聞かれましたけど、日銀の政策は手詰まり感というのが出てきてるんでしょうか。
そういった見方をする方もいるんですけれども、私はまあ今回の保管措置の狙いはですね、
はい、
次の一手への備えという側面もねあるというふうに思っています。
はい、
具体的にはですね、まあ、今回その ETF 枠3000億円の他にですね、
はい、
国債の買い入れ対象の拡大策というのも出してまして、これ今
は
ですね日銀が買い取ることのできるですね国債の残存年数、これを7年から10年というふうに限定しているんですけれども、これを7年から12年に伸ばしてですね、買うことのできる国債の対象、まあ、これを拡大しました。もう一つはですねリート、これ1銘柄ごとの組入れ上限をですね、5% というふうにしてるんですけれども、これ結構上限まで来ていてですね、これを 10% に引き上げるということで、国債もリートも、今まで以上に買えるようにすると、いうですね、措置も同時に発表いたしました。
はい、
これはですね、まあ、日銀が追加緩和ね必要とあればいつでも躊躇なくしますって黒田総裁ずっと言ってるんですけど、まあ、そんなこと言ったってもう買う国債がもうなくなるんじゃないかっていう話があったんですけども、まあ、こういった追加緩和の障害、これを取り除いたというのが、まあ、今回の日銀の対策のね、一番肝の部分だと思いましたね。
まだ緩和余地はあるということを日銀からするとアピールしたということ
ですね。そうですね、まあ、今すぐではないんだけれども、いつでもできるよっていう体制は整えたということだったと思います。
はい、でも今回はこの補完措置ということなんですけど、そのちゃんとした追加緩和というのがあるとしたらいつになってくるんでしょうか。
はい、まあ、これ注目してるのは来年の3月4月、まあ、来年の春ですね。
はい、
このあたりがですね決断の時が来るとすれば来るんじゃないかというふうに思っています。
なぜですか。
はい、まあ、これはまずですね、
はい、
第一に3月にはですねまたアメリカの FOMC がありましてですね、まあ、ここで今後のですねアメリカの利上げのペースっていうのがある程度見えてくると思うんですね。 まあ、先週の FOMC のですね、はい、まあ、結果から見るとですね、FOMC のメンバーたちはですね、年4回ぐらい来年はですね、パーセンテージにして 1% ぐらい利上げをしたいっていう意思をですね、見通しを示しているんですね。ところが、まあ、マーケットの関係者、先物市場なんかの数字を見てみると、はい、まあそこまで世界経済強くないんで、まあせいぜい2回ではないかといったギャップがあります。はい、
ありますね。
はい。まあこれはまあ、来年1、3月のマーケット状況とか、世界経済のね、動向によると思うんですけれども、まあ3月ぐらいになればですね、まあもう一回多分アメリカは利上げすると思いますけども、まあそれと同時に、まあその後どれぐらいやるのかという見通しが出てくる。で、まあ、もし4回やるというようなですね、はい、雰囲気が強まればですね、まあ、これはドル高、円安要因になりますから、はいはい、まあ、日銀があえて利上げをしなくてもね、いいかなっていうシナリオに
触れるわけだから、
そうですね、はい、うん、一方ですね、はい、例えば利上げを見送ったり、はい、アメリカがですね、あるいはまあ利上げをしたとしても、まあ、ちょっと今年はもうこれで打ち止めか、せいぜい1回ですねと、だから年2回ですねとなるとですね、逆に円高に進む可能性があるんで、その場合はですね、はい、日銀に追加緩和をですね、催促するようなマーケットが、まあそういう状況になるんじゃないかと思うんですね。
なるほど。
はい。まあもう一つはですね、はい、黒田総裁が再三言っているですね、国内の企業の賃上げ状況、
はいはい、
春闘の結果がですね、その頃見えてくるというのがありますし、はい、あとですね、今日銀はですね、来年後半には物価目標の 2% 達成できるんじゃないかって、まあ随分スパンの長い見通しを出してるんですけど、さすがに来春になるとですね、それが本当に現実にできるのかどうかっていうことが見えてくると、うん、で、まあもしですね、見通しが厳しければですね、やっぱり日銀は対応が必要なんじゃないかという話にもなってくるでしょうし、まあ何よりも来年の春っていうのは黒田日銀総裁が就任してから丸3年経ちますと。
そうですね。
はい、いうことで、まあ黒田さん、就任の時からですね、2年で 2% 物価上昇、インフレ目標を達成しますって言ってるんですけど、もう3年経ってるんですけど、黒田さんっていうことでですね、まあここでですね、まあ2年 2% は、と言い続けるのは日銀としても難しくなると、まあ、いうようなタイミングがですね、来年の春ぐらいに来るかなというふうに、思っているわけです。まあ、もちろん追加緩和をするかしないかっていうのはマーケット環境、あと経済の環境、
はい、
とかマーケット環境が良ければする必要はありませんし、景気がしっかりしているというんだったらその必要もないし、私個人的にはですね、金融緩和の副作用みたいなことを考えるとね、
はい、
あんまりですね、まあ、市場関係者の方には怒られちゃうかもしれないんですけれども、まあ、追加緩和っていうのはなるべくですね、しない方が長い目で見た時の日本経済にとってはですね、いいことだと思ってるんでね、まあ、そういう展開が望ましいとは思ってます。ただし、まあ、やっぱり為替がですね、115円以上の円高になるとか、はい、日経平均株価が1万6000円を割り込んでくるとか、まあそういったですね、マーケット環境になった場合ね、
はい、
これはまあバズーカ発動のですね、可能性があるんじゃないかと、来春注目しているところです。
そうなんですね、はい、まあ国内外のもろもろのことを、まあ、考えると、まあ、日銀はまあ周到に先を読んでいるとも言えますし、まあ、しかしこの来春が決断の時だとしますと、なぜ12月に保管措置を発表したのかですよね。日銀の保有株売却が始まるのも来年4月からなんですよね。
そうなんですね。なぜ
なぜ今なんだと、
やっぱりですね、これは先週アメリカが利上げをしましたと、その後ね、今後何が起こるかわからないぞというですね、はい、まあ、そういう警戒感がね、日銀も持ってんじゃないかなというふうに思います。
はい、
まあマーケットもそうですし、まあ日銀もそうだと思いますけれども、アメリカが 0.5% 利上げするというのはですね、まあこれは織り込んでいたと思うんですね。
はい、
まあ、しかし今後のペースとか、世界経済に与える影響とか、そのインパクトについてはですね、まだ何が起こるか分かんないから、見えない、五輪夢中みたいなところがあります。
はい、
それで、まあ、現実にですね、 FOMC で利上げを決定した日のマーケットは比較的落ち着いていましたけれども、その翌日からですね、曽根さんさっきおっしゃってましたけれども、不安定、
はい、
原油が大きく下落しまして、ニューヨーク株も、大きく2日連続で下げています。で、まあ、市場のボラティリティもですね、先が見えない分ですね、振れが大きくなっていると、
はい、
いうようなことがありますんで、やはり日銀としてもですね、不測の事態に備えて機動的にね、だから来年の3月と4月じゃなくて、まあもしマーケットが荒れるようであれば1月でも2月でもですね、対応できるように、まあそんな体制を整えたんではないかというふうに思います。
まず要になってくるのはこのアメリカの金融政策、そして世界経済への影響かと思うんですけど、はい、利上げの影響どう見てますか。
はい、まあこれはですね、あの3つチェックポイントがあると思うんですね。
はい、
1つはですね、資源バブルの調整っていうのがですね、いつまで続くのかだと思います。
はい、
これはまあグレンコアショックっていうことがですね、今年の秋ぐらいに言われましたけども、
は
い、
ピリタスでも特集を組みましたね。
はい、グレンコアショックは終わってないみたいなね、はい、うん、特集を組みました。スイスのですね、資源開発会社、これ4兆円ぐらい負債を持ってまして、これがですね、短期でお金を借りて、まあ長期で資源開発に、投資してるんですけども、はい、まあ原油価格等々のですね、下落で、含み損状態になっていると。まあこういったですね、企業が、他にもあると思いますんで、まあ傷が癒えるまでにね、はい、それなりの時間かかるだろうということが、一つあります。
はい、
それから、まあ、中国経済がどうなるっていう話もありますよね。はい、まあ、景気減速化でですね、
はい、
まあ、今後ね、中国の通貨はドルにペック連動するような仕組みになってますんで、景気減速してんのに、まあ、ドルがドル高になって中国の人民元も高くなっちゃうみたいなですね、状況になると経済の悪化加速するかもしれないというようなことが一つありますね。
はい、
それからやっぱり利上げをするとですね、アメリカの景気今すごくいいと言われてますけれども、やっぱりブレーキがかかっていくというようなこともあると思うんですね。
常にこう指標もまちまちですけど、
ね、まちまちです。それで最近注目されてる、懸念されてるのがですね、好調といわれる自動車マーケット、はいはい、自動車のローン、これがですね大丈夫なのかっていう話があります。これはニューヨーク連銀のホームページに入るとですね、フロントページにね、今あるリポートが貼り付けてあるんですね。これ見ると、要するにアメリカの利上げによってアメリカの、住宅ローン市場にどんな影響があるのかっていったですね、分析リポート、これが貼り付けてあってですね、
はい、
これ見ていくとですね、これ懐かしいんですけど、サブプライムローンって、それさん、ご記憶と思いますけれども、はい、あの時はですね、リーマンショックの時は住宅ローンだったんですね、サブプライムローン、はい、まあ信用力の低いですね、人に対するローン、まあこれが、かなりね膨らんでいたっていうことが住宅ローンのマーケットでありましたけれども、このニューヨーク連銀の、資料を見てみるとですね、はい、今オートローン、自動車ローンのサブプライム化がものすごく進んでいるといったことがありまして、
はい、
まあやっぱりこのそれほどですね、支払い能力のない人たちへのローンなんで、これが金利が上がっていくとですね、まあ 0.5 ぐらいではまあ大丈夫かもしれないけど、これが 1%、2% っていうふうに上がってきますとですね、まあここが不良債権化するんではないかと、まあいうような懸念もね、出てきているということがありますね。まあいずれにしましてもですね、アメリカの利上げっていうのは、はい、リーマンショック後のですね、異例の金融政策、まあこれを正常化する歴史的な転換点ということでですね、いろんな影響は出てくると思うんですね。
はい、
まあその第一歩を踏み出したってことは非常にいいことだとは思いますけれども、はい、その道のりはもうかなり長いだろうということで、これ10年ぐらいね、本当に正常化するにはかかんじゃないかと、はい、まあいった見方も出ています。
壮大な実験後、どんな世界が待っているんでしょうね。以上、日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集、日銀次の一手はいつ、補完措置本格緩和に備えかについて堀田さんの解説を伺いました。
ベリタス、
おさらい
Q。
さあ、ベリタスおさらい Q です。リスナーの皆さんや日経ベリタスの読者の方がどのくらい記事を読み込んでいるかをクイズで試します。
皆さんもベリタスを読んでぜひ正解してください。
それでは問題です。世界の市場が身構える地政学リスク、特定の地域でのテロや紛争といった政治的軍事的な緊張が高まり、経済の先行きを不透明にするリスクのことです。この地政学リスクを理解する上で重要なキーワードといえば、次のうちどれ？ A. チャイムポイント、 B. チョークポイント、 C. ネームプレートポイント。 制限時間10秒です。さあみんなで考えよう。ここまで正解は B のチョークポイントでした。これは12月13日発売の日経ベリタス3ページカバー特集の連鎖する地政学リスクからの出題でした。
今回はボケずに出題されたんですね、はい、この選択肢には何か理由があるんでしょうか。
あるんです。実はですね、このチャイム、チョーク、ネームプレート、いずれも小学校から消えつつあるものなんですよ。
あ、そうなんですか。僕らが子供の頃にはどれもあって当たり前のものでしたけれどもね。
そうでしょう。私もそう思っていたんですけれども、最近は生徒自身が時計を見て時間を管理できるようにチャイムを鳴らさないだとか、チョークは粉末が出てしまうからとホワイトボードに転換するといった小学校が増えているそうなんですね。でそれに不審者に個人情報が漏れないようにという配慮から、登下校時にはこの名札をつけないという学校も増えているそうなんですよ。
あ、そうなんですか。なんだか覚醒の感がありますね。
では堀田さん、解説お願いします。
はい、では解説いたします。このチョークポイントというのは学校で使うチョークとは関係ありません、
はい、
シーレーン、つまり海上交通路です、ね、これが集中する海峡や運河を指す言葉なんですね、
はい、
こういった場所は海洋国家の命運を握る要衝になるわけです。
つまり敵対する国に軍事力で封鎖されたりすると大きな打撃を受けてしまうんですね。
はい、そうです。こういったチョークポイントとしましてはですね、エジプトのスエズ運河ですとか、
はい、
ヨーロッパとアフリカの間にあるジブラルタル海峡、
はい、
それに台湾とフィリピンの間にあるですね、バシ海峡といったところがあります、
はい、この記事が気になったあなた、ぜひ先週の日経ベリタスをご覧ください。そして来週のこのクイズに備えて今週の日経ベリタスもしっかり読んでくださいね。以上、ベリタスおさらい Q でした。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずはマーケット&データ面から、下げ足早める原油、20ドル台も現実味です。
はい、原油相場ですね、去年の秋まだ100ドルを超えてたんですね。それがもう一気にですね、半値以下になっていると、
はい、
これも実はですね、そもそも原油高そのものが FRB が作ったバブルだったんじゃないかということで、昨年の秋から調整が始まっていたんですけれども、12月の先ほど、話題になった利上げ、これをきっかけに再調整が始まっているということで、これはやっぱり年末のマーケットの波乱要因にちょっとなりそうだなというふうに思っています。
次にマーケット面から、人民元ドル連れ高どう交わすです。
はい、これも FRB の利上げ、これに関連した話なんですけれども、利上げをしますと、ドルが高くなる傾向が強くなるということだと思いますけれども、はい、この記事ではですね、ドルペックする他の通貨、これが連れ高しちゃうっていうことをですね、ドルペックっていうのは、ドルに連動して為替を動かしている国の通貨ですね、
はい、
その代表は中国なんですよね。だから、これ先ほどもちらっとご説明しましたけども、中国は景気が減速していると、
はい、
そんな中でですね、通貨が高くなってしまうとですね、これ経済に、さらにマイナスバイアスがかかるんで、これをどうするんだろうかと、
はい、
どんな手を打ってるんだろうかと、いうようなことが、書いてある記事です、
はい、さあそして最後にフォーカス面の、対話が導く経営革新コーチングの効能です。
はい、これ曽根さん、コーチングっていうサービス聞いたことありますか。はいはい、
私お友達にしてもらったことありますよ。
あるんですか。
コーチングって素晴らしいですよね。
あ、そうですか、そうですか、はい、私初めて知ったんですけれども、はい、スポーツ選手に、専属のコーチとかね、いろいろついてると思うんですけれども、今回取り上げたのは経営者の家庭教師役というか、経営者のためのコーチですね、
はいはい、
こういったビジネスがですね、日本でも少しずつ広がり始めていると、ガバナンス改革みたいなこともあるんで、
はい、
経営者の指南役です ですね、まあ、この、 新しいサービスを取り上げた記事です。で、まあ、この聞いてみたらですね、はい、いわゆるその社外取締役みたいなね、経営に対してああしろこうしろと、まあ、いう立場の人ではなくてですね、まあ、どうも、まあ、経営者の話し相手、はい、まあ、話していく中でですね、まあ、自分が何を考えているのか、
そうそうそう、
どうしたいのかみたいなことを気づかせてくれる、まあ、そんな、サービス職業みたいですね、はい。で、まあ、この日本のですねコーチングの草分けであるコーチ A というですねコンサルティング会社のトップの方にもインタビューで登場していただいてますんで、まあ、ぜひ読んでいただければと思います。
そうですね、はい、面白そうですね。ということで堀田さんのおすすめ記事をご紹介しました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。堀田さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、この番組をポッドキャストでお聞きの方にお知らせです。次回は2015年最後の配信となりますけれども、こちらいつもより1日早く12月28日月曜日午前11時の公開となります。あらかじめご承知くださいね。このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネをつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みは冬のベリソネで検索してください。また私と坂本編集長が出演しています日経 CNBC 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの堀田正人と
曽根澄江でした。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。